自慢じゃないが、VM25 というのは、軍用アンドロイドの中でも優秀な部類に入る。一体を導入するのにも、ざっと歩兵30人分の年収をまとめたくらいのコストがかかるのは、選び抜かれた技術と部品で製造されているからだ。まあ、それでも一体で歩兵100人分の戦力になるから、かなり経済的な兵器だと言えるだろう。運動性能は抜群。どんな武器でも難なく扱い、作戦を果たすに十分な聡明さを持つ。まさに人類が生み出した最高の工業製品だ。何？私の作った料理がまずいだと？そんなわけないだろう。ちゃんとこの本の通りにやったんだ。どれ、私に一口食べさせてみろ。ああ、これは、まずいな。シャツにシワがついてるぐらいでごちゃごちゃ言うな。乾いているだけでもマシだと思え。どうだ、見てみろ、この廊下を。ピカピカだろ。ふふ。え、そこにあった壺か？すまん、割った。いや、そもそも、戦闘用アンドロイドとして作られた私に、メイドとしての能力を期待する方が、無理といえば無理だった。しかし、成長型 AI を搭載した私は、軍属時代なら考えられないほど数多くの失敗を経て、少しずつメイドとしての働きができるようになっていった。となると、最初はうんざりしていた仕事も楽しくなってくるもので、いつしか私はこの屋敷中を隅から隅まで掃除してやりたい衝動に駆られるようになった。だが、そこに一つのルールが立ち塞がっていた。書斎には許可なく立ち入ってはいけない。それが私とあいつとの間で結ばれた協定だ。私は清掃を理由に書斎への立ち入り許可を求めたが、あいつは普段はいい加減にしているくせに、このことに関しては固くなに拒み続けた。不本意ながらも、あいつは私の主だし、もともとが軍属だから、私も協定と言われると弱いわけで。なるほど、わかった。お前がそこまで言うなら、仕方ないな。その代わり、ちゃんときれいにしておけよ。などと言いつつ、私は表面上我慢する風に装っていたが、実は虎視眈々と書斎へ立ち入るチャンスを待っていた。そしてある日、普段はだらだらと部屋で過ごしているあいつが、珍しく急いで家を出て行った時、私はかねてから計画していた作戦を決行した。はたき、バケツ、モップ。一大清掃作戦である。いざいかん。お掃除の最前線へ。なんだ、なかなかきれいにしてあるじゃないか。初めて踏み込んだ書斎は、本棚のところどころにうっすらとほこりが積もっていたが、それ以外はおおむね整理整頓が行き届いた美しい部屋だった。私は最後まで抵抗を続けていた敵方の砦を攻略したようないい気分になり、我ながら惚れ惚れするほどの手際の良さで書斎の誇りを退治していった。そして作戦活動も終盤に差し掛かった頃、何気なく開いたクローゼットの中にそれを見つけてしまった。これは ガラガラのクローゼットの中に眠っていたのは、かつて私が着ていたものと同じ系統の軍服だった。作戦の立案などを担当する将校が使用している制服だ。私はあいつがかつて軍人であったことを悟り、その時は少し良い印象を持った。しかし、次の瞬間、私の気持ちは一気に反転することとなる。これは、虹色の羊。軍服に、虹色の羊をかたどったピンバッジがついていた。それは、あいつがあの、虹色の羊作戦において、ある程度の位置にいたことを示している。私は、自分の思考サイクルが、著しく乱れていくのを感じた。あの荒野に埋めてきたはずの感情が、再びせり上がってくる。すなわち、怒りである。あいつが、私たち戦闘用アンドロイドを、使い捨てのように扱った連中の一人だったとは。掃除を切り上げた私は、夜になって帰ってきたあいつに、軍服を突きつけた。これは、お前のものだな。ここに、虹色の羊がある。お前は、虹色の羊作戦を知っているな。あいつは愕然とした表情で、私の言葉を聞いていた。質問に答えろ。お前は、虹色の羊作戦に関わっていたのかどうか。私が知りたいのはそこだ。私の顔はどんな風にあいつの目に映っていたのだろう。無表情を貫いてはいたが、それがアンドロイド独自のポーカーフェイスであることはあいつには分かっていたはずだ。なら、私の中に渦巻くアンドロイドらしからぬ激しい感情は、あいつに伝わっていただろうか。長い沈黙の後で、あいつは自分がかつて参謀補佐という立場であったことを明かした。そうか、わかった。私は軍服をあいつに押し付けて、自分の部屋へと戻ろうとした。その去り際にこう言った。お前が上官の立場でなければ、殺してやりたい気持ちはあるんだ。荒野で出会ったあの日以来、ずっとそばにいた私にそう言われて、あいつはよほどショックだったのだろう。その表情には、絶望がありありと浮かんでいた。おかしな話だが、それを見た時にはもう私は後悔していた。私にはあいつを殺す権利があると思うのだが、できればあいつを傷つけたくない気持ちも確かにある。なぜだ。私は部屋に戻り、およそアンドロイドらしからぬうじうじとした自問自答を繰り返した。そして、とりあえず明日、殺してやりたいというあの発言に対しては、素直に謝罪することにした。しかし結局、あれがあいつと私との間で交わされた最後の言葉になった。翌朝、あいつは私が気づかないうちに屋敷を出て行った。逃げ出したわけではない。食卓の上に置き手紙があって、そこには、戻ったら聞いてほしい話がある、と書いてあった。そして、結論から言って、あいつは帰ってこなかった。その日の夜、 空が海になったのではないかというほどの激しい雨が降り始め、その雨は一週間降り続いて止んだ。そしてそれから私は一人の人間も見ていない。あれはそう、6月21日のことだ。あ、もう夜か。それ以来、私は主を失ったこの屋敷で暮らしている。しばらくの間はいつかぶらりとあいつが帰ってくるのではないかと期待していたが、何年も過ぎていくにつれて、だんだん分かってきた。あいつは多分、もうどこにもいないのだ。どこにも。久々にあいつのことを隅々まで思い出したので、私は決心がついた。あの日以来、立ち入っていなかったあいつの書斎に、もう一度行ってみよう。あいつが私に話そうとしていたことは、一体何だったのだろう。その答えが、あの部屋にあるんじゃないか。あの日以来、私はずっとそのことを考えてきたのだ。アンドロイドモノローグス第一部。私はアイリー。中編。出演、アイリー役奥村まどか。スタッフ、脚本、イスケンラジオ二階堂。音声編集、サウンドマン一号。この番組はオーディオドラマ制作集団アイアンズの制作により、オーディオドラマ専門ポッドキャスティング鉄鉄劇場にて配信されたものです。鉄鉄劇場では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。それではまた次回をお楽しみに。